日さ、すげえ背中痛くなっちゃって。肩甲骨のあたりって痛くならない？
肩甲骨なんだ。
肩甲骨、背骨と肩甲骨の間のぐらい。
ああ。
ところがね、結構痛くなるんだよね。首が凝るっていう。
僕も今日はちょっと早めに仕事を切り上げて。
ほう。
整体に行ってきた
よ。うわ、いいな。
もう1年ぐらいかな。
うん。
同じとこ行ってて。中国人の人がやってる生態。
ほうほうほう。
どうもね、日本人より中国人の方が僕合うみたいで。
なるほど。
なんかあれは、なんだろうね、文化の差なのかね。
なんか、ツボとかよく分かってそうじゃない？日本の人より。
うん。
ツボとかじゃなくて、経絡なのか。
そう。なんか、押し方もね、
うん。
違うんだよね。僕のあくまでこう、体験上での話だけど、
うん。
うん、日本人と、中国の人はね、
うん、
なんだろう、違うの。
違うの。
語彙。
俺は天才だって言って押し出さない。
違う。あんまり指じゃない。手のひら。
うんうんうん。
ここだよね。うん。
まあ、
そうだけど、こう。体の使い方からしてきっと違うんだろうなと思うんだけど、
うんうんうん、
その手の当て方とかっていうのもあるだろうし、うん、でもなんかこう、その前の体幹の使い方から違うのかなと思って。
ほうほう。なるほど。
ただ、唯一ね、日本人で良かったのは、
うん、
随分長いことですんだけど、ちょっと体調崩しておやめになっちゃったんだけど、その人は、中国に行って修行した人だった。
なるほど。中国系なの。
そう。だからなんかこう、その部屋にさ、こう中国の免状みたいな、額に入れて飾ってあってさ。
へぇ、そうなんだ。
結構気持ち悪い、なんか変態みたいなおっさんだったんだけど。
気が悪い。へえ。
うん。
どう違うんだろうね。中華系と。
でも、すごくこう、印象での話しかできないけど、体の感覚だから。
うん、
でも、やっぱり、こう、丹田っていうかさ、体の中心の重心から力が来るような気がする。
ほうほう。
で、まあ日本人でも多分そういうセラピストの人いると思うんだけど、
うん。
でも、そこからの伝え方がやっぱ違うのかな。
へぇー。そうなんだ。うん。
気の流れが違うのかもしれない。
そうか。そっち系か。
うん。そう。
なるほどね。
うん。
俺がずっと言ってるところは、最近行けてないけど、カイロプラクティックだから、
うん。
整えるんだよね。こう、ちょっとずれてるところとかを。
うんうんうん。
で、患部じゃないところから整えていく。
うん。
っていう感じの先生なんだよね。で、本当にソフトタッチというか、揉んだり、押したりしないんだよね。
はぁ。
うん。最初に行ったの高校生の時だよ。
あ、そう言ったの。
うん。もうずっと頭痛くて、偏頭痛がひどくて。いいの？俺のターンで。
いいよ、別に。
うん、そう。それで、まあ、CT 撮ったりしたけど、全然、どこが悪いかもわかんない状態で。
うん。
で、 親戚がちょっと教えてくれて、そこ行ってみるといいよ、みたいな感じで。そしたら背骨がちょっとずれてたとか言って、クイクイッと直してくれたら、うん、嘘のように消えたんだよね。
うん。
うん。ああ。ぎっくり腰やっても、結構、ほんと、翌々日ぐらいにはもう痛みがなくなるぐらい、翌日には動けて。
ああ、すごいね、それ
。みたいな。うん。そうなの。だからなんか結構お弟子さんとかもなんかすごい、なんだろうね、入れ替わり立ち替わりというか。
うん。
また違う人がいるみたいな。一年おきぐらいに行く。
それは、いい意味で入れ替わってるのか、そうでないのかはちょっと。
わかんない。でも、その間行ってないから。うん。そう、でもね、そんな先生がいるのよ。
うん。
うん。
タマさんはなんかそういうマッサージとか整体とかそういう系は、
あんまりないなぁ。あと、一時期、リンパマッサージとかしてもらってたことはあるけど、あとは、整体は、嫌な思い出は、合宿行った時に OB が知り合いの接骨院かなんか、
うん、
に体が良くないところがあるやつを連れてくっつって、俺確かオペ明けまだ2、3ヶ月とかで膝良くない時に連れてかれて、まあみんなほら、すげえ音になって、ね、OB はキャッキャッキャッ喜んでるけど、で俺の番が来て膝ガキってやられた瞬間に、全く動かなくなって膝が。だけど先輩の手前そんなことも言えないからさ、OB の手前。すげえ良くなりましたっつって。まあ、その後地獄のような合宿を足動かないままやるっていう。
うん。
で、それ引きずったまま、大会入っちゃうから、動かないのさすがまずいって言って、知り合いに聞いたら、針、で、とりあえず何とかしてくれる人がいるって言って、そういう民家にお邪魔して、
うん、
あの、盲目の方の、針治療を受けて、これで1週間ぐらいは大丈夫ですって言われて、もう効果てきめんだったね。めっちゃめちゃ、なんともなく動いて、一週間後、全く動かなかった、また。
ああ。
なんか、針とかは、その時は何回か行って、だましだましやってもらってたけど、何なんだろうね。何がいいのかわかんないけど。
うん。
流してくれる、じゃないかな。なんかあの、その時、例えば整形とか行っても、あの、水抜きますね、って水抜いてたぐらいだけど、
うん。
針やった後、引くんだよね、やっぱりね。なんかうまいこと流してくれてんのか。その後は行かなくなっちゃったけど、あとはなんか、片頭痛ひどくて肩こりが、ひどいんだろうなと思って、小樽の時一回、あの、診療、もうそれどころじゃなくて、あの、なんか、町の、手もみよりはもうちょっと良さげなとこだけど、
うん。
とこで、ほぐしてもらって、
うん。
これでも、ずっと通わないとダメですよって言われて、めんどくさいから一回に行かなかったけど。
まあ、まあ、なんだろう。次いつ来ますかみたいなテンプレで。
そうそうそう。でも、もうそのマッサージ自体が激痛すぎて、
うん、
結構、十何台あの診察台みたいなの置いてある広い店舗なんだけど、
大きいね。
うん。あのチェーンの大きいとこなんだけど、
うん、
俺だけだもんね、うわーって言ってたの。 一人だけ見たすぎて、もうそれで頭痛引いたからいいやと思っちゃったけど、普段なんか、
うん、
あんまり大丈夫なんだよな基本的に体。
ああ。メンテナンスフリーな感じ。
うん、だから基本的にあれじゃない、もうダメになるまではとりあえず動く体になってるから。
もう歯じゃないんだからさ。
そうなんだ。まあでも昔ほどじゃないにしろ、なんだろう、体調悪くても寝て起きたら回復しちゃってるみたいな。
あ、そう。
うん。ただ、不調は回復するんだけど、
うん。
最近思うのが、体力は戻らない。
うん、
昔は、あれだったの、なんかその週末に向けて疲れて、体調悪くて風邪気味でとか、
うん。
でも土日寝てたら月曜日どこもなんともないみたいな、
うん。
体力全開だったけど、まあ、不調は治るんだけどね、体力まで回復しなくなった。
ああ、それはあるね。
うん。だ今日帰ってきたら気を失ってたし。気を失ってたっていうか、
雨でね、
今日雨予報だから今日は釣り行かないと思ってて。
うん。
で、帰ってきたお昼ご飯食べて、全然雨降らないですけど、と思って。あと1時間様子見て、なんともなかったら行ってこよっかな。で、起きたら5時だったから。ここ2週間、まあ、来週とかもそうだけど。
うん。
忙しいから、多分体力が削られてて。
うん。
まあ、行かなくてよかったのか、と思って。
そう
ね。行くとね、連れても連れなくても楽しいから体力使っちゃうんだよ、動き回って。
そうか。釣りな。それもある意味メンテナンスなのかな。
多分ね、精神的な方はかなりでかいと思うね。
うん、
完全に仕事のことは考えてないからね。
うん。うん。
やってる最中は。
そうだよね。
そこはね、家にいてゲームしてても、考えれるけど。
うん。
さすがにそこまでね、注意力散漫だって、海に落ちたら困るからね。いくら、ねえ、多少泳げるっつったってね、服のまま落ちてどうなるかわからんから。
寒いよ。
まずね。まず、第一にそれはある。
この時期はきついよ。
もう来週末はなんか雪らしいからね。
もう来ますか。
早くない？
さすが北海道。
雪マークついたね。
いいね。今何度？
いや、でも今はそんなん
でもない。あ、でも。まあ、そこまでの差じゃないね。
うん。
あ、ほんとだ。うわ。うわ。
ついてる。そのくせね。
うん。
いつだっけな？来週、再来週の火曜日、旭川に行かなきゃダメで。
うん。
なんか指導？
うん。
要は点数が、高いと点数が高いところ集められて、まあ日本語難しいんだけど、集団個別指導の集団部分っていうのがあるらしくて、
うん、
それに呼ばれるんだけど、なぜか旭川なんで、なんで札幌でやってくれないのって、
うん、
しかも2時から4時みたいな。あ、なんもこっちで仕事して行ったら間に合わないし。
うん。
いや、それがさ、5時、7時とかだったら、 旭川ほら上の先生たちいるから、
うん、
美味しいご飯でも食べさせてもらえるじゃん、
うん、
それくらいの時間なら。でも先生方は多分4時に終わったら診療に戻るんだよ。
うん、
でも俺はそっから札幌戻っても診療できないし、
うん、
ただ日帰りで行って帰ってくるっていう。しかもこの今クソ忙しい時期に、来週は木曜日だっけ、祝日。
そうだね。
でさ、あのデイサービスとかさ、通いとか、まあ二人ならなおさら分かってると思うけどさ、
うん、
多分デイサービスとか使うときってさ、月水金とかで使うじゃん、カーモクド
週3だとね、
週3だとね。
で今行ってるところでその月水金行ってるからって人が多いのよ結構。
うん、
ああ。
俺らの治療が科目でしか行けない。
うんうんうん。
だけど、2週続けて、木曜日、火曜日、1日ずつ潰れるから、人がね、患者さんが入らないんだよね。
うん。
うん、その指導さえなければ。この忙しい時に、なんで、ほんと、なんで旭川なのかがわからないけど。いやでもね、仕方ないのよ。なんかあの、要は一人当たりの、一人当たりのレセプトが、通常の平均の 1.3 倍とかのクリニックが呼び出されるんだけど、うん、まあ要は余計な検査とかしてないですかとかさ。っていう話なんだけど、
うんうん、
うち訪問診療だから一人当たりのレセプトってその 1.2 倍とか 1.3 倍で引っかかるんだけど、
うん、
もうね3倍4倍近くなのよ、
うん、
だから引っかかるんだけど、でも訪問診療はそうですよねって流れになってきてるんだけど、まだまだやっぱりそこまではこれがね、めんどくさいよね。まあ、悪いことしてるところがあるから、あるからっていうから、なくならないからなんだろうけど。
うん。あ、そうなんだ。そこはじゃあ、基準がもう一つしかないってことなんだ。
うん。
そうそうそうそうそうそう。あどんな形態だろうが関わらず、
うん。
だから、稼いでる額だったら、うちの他の病院の方が多いんだけど、自費だから関係ないんだ
よね。あくまでレセプトでってこと。
うん、利用者さんとかさ、
総額じゃなくて一人当たりでってことなの。
そうそうそうそうそう。うん、今利用者さんとかさ来ててさ、
うん、
10月から2割になった人たくさんいるでしょ。
ああ、ちらほら見るね。
うん、まだそんな影響出てない。
うん。
いや、純粋にほら、お金2倍かかるってことじゃん。
うん。
そこら辺、影響とか出てんのかなと思って。
そこは、あれかもしれない。その、利用、入所している人の利用者の層が、
うん、
有料だとまたちょっと違うんじゃない？
ああ、そういうことか。
うん。
あ、もともとあれか、に、その、入居してるだけだったら別に医療保険使うわけじゃないの。
そうそうそうそう。
うん。
通院した時だけだもんね。
うん。
あ、いや、患者さんに、ね、今、週2回、あ、週じゃない、月2回行ってる人いるんだけど、2割になってて。
うん。
で、いや、単純に倍になっちゃいますけどって話をして。だからなんか、もし、あれだったらなんか、考えますけどっていうのを話したら、いや、もう今もう、ねって、いや、もうかかるけど、どうしようもないもんね、みたいな。うん、 だから、いやー、ね、まだそうやって言ってくれる人だからいいけど、中には、ね、やっぱ、他のとこにもお金かかるんでいいですって人が今後、出てくるかもなーっていう。
うん。
難しいよね。なんか、そういう時ほら、ね、どこ削るって言われたら、削りやすそうじゃん。
そうだね。
うん、歯磨きできてますは削られちゃうよね。いや、削っていいんだけどね。やってくれれば。でもね、うん、みんなテーマ合わないからさ。だから手伝ってるんだけど。と、2割になると大変だよなぁと思って。
ね。まあ、そうだね。まあ、やっぱりさ、どうしたって、やっぱり、その、全般は見るお仕事だけどさ、やっぱりそこに特化してる人たちにやっぱりかなわないわけじゃん。餅は餅屋なんだから。そこはね、なんと言っても、難しいんだけどね。だからやっぱり、お金うんぬんっていう話になってくると、どうしたってきつい部分は出てくるからね。
ああ、そうなんだよね。
ね。そこはまあ、ね、うまくやっていくしかないんだけど、なかなかね、難しいよね。
なんかこう、はってさ、その、やらなかった。たことの結果が出るまで時間がかかるじゃん。
かかるね。
かかるね。
猶予があるというか猶予でもないんだけどね。
うん。やらないとダメなんだけど、
うん、
とりあえずこうやらなかった結果があんまりすぐには出ないよね。
うん、
そこがって思うよね。
そう、だからあれだもんね。当たり前だけど、なんか、やったらご飯食べるの時間かかるんですとか、
うん。
ね、最近よく詰まらせるんです、むせるんですまでいかないとなかなか、
うん。
うん。表出しづらい部分はあるよね。
うん。
うんこうすると結構ね、大変だから。で、ほら、ね、熱心にやってくれる人たちもちろんたくさんいるけど、
うん、
入れ替わりも激しいからね、薄まっちゃうよね。
うん。
なんかほら、今、なんだろう。きちんとしてる人もちろん引き継いで辞めてったりとかもするけど、割と、なんだろう、全部引き継いで、やめてく人たちだけでもないから、とか、あと、キーになる人が、なんかやめちゃうと、しんどいなって思うよね。なんかその、リーダークラスの人が、やめちゃうと。
そうね、まあ、かといってね、なかなかきついよ。
ねえ、なかなかこう、多分、
とかね。
うちの業界もそうだけど、やりたいこととね、思ってたのと、実際やりたいことと、違ってきたりだとかね。まあ、あと純粋に合わなかったりもあるだろうし。
うん。
まあ、うちはありがたいことに、今いる二人は、訪問がやりたくて、だけど、できる子たちだったから、外来に回されたり、何その、事務作業というか、そのまとめる作業みたいなのも、
うん。
増えてきて、 いや、もっと訪問に出たいんですっつって辞めてきたから、うちにはバッチリなんだけどさ。
うん。
ああ。ありがたい。それはすごいありがたい。そうね、なかなかね、その、なんだろう、望んでる環境とか、待遇とかをなるべくね、整えてあげなきゃとは思うけど。
うん。なんかさ、こう、やりたい仕事とさ、評価されるところのズレがあってさ、
うん。うん、
なんだろう、そこにやりがいがないわけじゃないんだけど、
うん、
でもこれじゃないみたいなさ、
うん、
あるよね。
そう、あとは数字に出ない部分の、
ああ、
ントとかさ、なかなか難しいものがあるよね、その、評価するときに。だからうちのスタッフがその、例えば亡くなった方にその、後日、請求残ってたら請求とか、送るけど、ちょっと一筆添えて送ってくれてたりとか、まあ入院してて会いに行けない人に、様子一筆添えてたりとか、っていうのは、ね、直接的に数字には現れないけど、
うん、
ね、目に見えないけど潜在的な数字だとは思うから、そこは評価しようと思ってるけど。
うん。うん、そう、なんか、その、いい仕事ってさ、見える人には見えるんだけど、見えない人には見えないっていうかさ。
あと、その、こないだ、だいぶ前だけど、結構でかい病院さんの、引き継いだ院長先生が、ちょっと、こう、様子見たいと、お話聞きたいっつって、
うん。
同席してくれたんだけど、その、まあ、給与の、あれとかどうしてますって話をして、
うん。
いや、じゃあそういう、こう、見えない部分も、僕が見えてるんで、そこは評価して、って言ったときに、そこはほら、もう全然、うちより規模が全然違うから、
うん。
でも、それって主観ですよねって言われてしまって、
うん。
そうなんだよなと思って。それやっぱ大きいとこは難しいよなと思って。主観と捉えられても仕方ないもん。もうそう言われちゃったら、あれなんだろうね。なんかそういうふうに余計な憶測を生むぐらいだったら、
うん。
ね、形に現れないものは、なんだろう。そういうところの評価の加点にはしないっていうのが丸いのかなとか感じるけど。
うん。うん。そうね。なんかこう、規模が大きい方が、なんていうか、標準化した方が、うん、確かにその誤りが少ない。
うん。
やっぱりその誤りが少ない方に傾きやすいよね。
うん。そうだよね。いや、俺もだってもし大きかったら、そうせざるを得ないか、何かしら形になるように考えるけど、パッとぶつかないもんな。
うん。で、今のその、それ主観ですよねっていうコメントがあったじゃない、
うん、
でも、患者さんの評価って、結構主観だよね。
うん、いや、もう、っていうか、なんなら、俺の肌感覚だけど、他の以下とかに比べて、以下の他の科に比べて、基本主観しか相手にしてない気がするけどね。その、ね、染みる気がするもんさ。
うん。
ね、 視覚過敏で染みてるのか、歯周病で歯茎が痛いことを染みると感じているのか。だって、いるでしょ、あの、入れ歯すごいふがふがふがふがしてても、この入れ歯合っててすごいいいんだって言うじゃん。言う人もいるじゃん。
うん。
逆もしかりしたんだけど。
うん。
だから、ね。そうなんだよね。主観を相手にしてるはずなんだけど。
だし、なんだろう、あ。主観を相手にしてる、そう、そうなんだけど。あとはさ、他の科に比べると、処置の時間が長いよね。
長いね。
うん。
まあ、それこそ皮膚とか形成とかそういったところはあるだろうけど、その表面の部分ってさ、処置があるだろうけど、でも、あとは、その、整形のリハビリとかっていうところになってくれば違うんだろうけどさ。
うん、
でも、ドクターが直接処置をするっていう点では、歯科って、すごい、こう、時間をかけるよね。まあ、かけなきゃ、なんていうのかな。仕事にならないっていう部分はあるんだろうけど。
うん。そうね。いや、だから、他の、ほら、ま、知り合いに、ね、在宅やってるお医者さんたちたくさんいるけど。
うん。
やっぱ言われるもんね。それこそお医者さんはさ、一日、例えば、在宅とか施設行っても30人、40人バーって見るけど。
うん。
でもそういう先生に言われたのが、でも先生治療で十何人だもんねって言われるもん。
うん、
診察じゃなくて治療だもんね、
うんうん、
確かにって思うね。そうだ、それはね、確かに。
うん。だから、そういう部分も含めて考えると、やっぱりその患者さんと接する時間がさ、長いじゃない？
長いね。
うん、
で、そうなると、より、こう、なんていうか、主観の濃さが濃くなる気がするんだよね。
うん。
うん。今日は、それこそ、なんか嵐に巻き込まれかけたというか、旦那さんを見に行って、まあ、これぐらいとそこまで言うほどじゃないんだけどなっていう感じで先週終わって今週もう一回様子見に行きますねって言った時に、
うん、
娘さんもいて、で、まあ、入れ歯が外れるってあれなんだけど、入れ歯が外れるっていうのが奥さんにとってものすごいストレスで、そのストレスを仕事終わりの娘さんにすごい言ってくるっていうのが、今度娘さんもストレスでっていうのを、多分前回俺が言った時に奥さんが言えなくて、そこまで、
うん、
っていうので多分娘さんも出てきて、で、いや、もうそこまでなんだなって、だったらもうって言って、その普段よりもちょっと短い期間でいれば作りますねっていう話をしたんだけど、もうヒステリーの嵐がひどくて、あ、そこまでだったかと思って。でも、なんだろう。だから早くしようじゃなくて、旦那さんがいるところで、すごいストレスなんですよ、みたいなのを、俺が聞いてられなくて、なんか旦那さんの方がさ、聞こえてるじゃん、やっぱり。と思って、早く作ってあげようと思ったけど。
うん。
で、なかなか、久々に精神的に短い時間で、まあ、1回目できちんと、いやー、 一回目でもうちょっと聞き取れてたらよかったなと思って今日思ったね。
うん。ね、なんかそこがこうクリニックとさ訪問の違いだよね。
うん。
そういうものが垣間見えてくるからさ。
うん。なんかこう、いやこれも肌感覚なんだけど、徐々にみんな余裕がなくなってきてる感はやっぱりあるような気がするな。なんか、まあ、まあ地域柄もあるかもしれないけど、小樽と札幌の違いはあるかもしれないけど、
うん、
なんか全体に疲弊してきてる気はするよね。なんか家族の負担が大きいのかわかんないけど。
うん。
うん。
あの、なんだろう、いい悪いの話じゃないんだけど、その、こう、人々のさ、ストレス耐性みたいな、
うん。
ものも、こう変化してきてるような気がするんだけど。
うんうん、
で、そこはなんかこう、こういうのが当たり前っていう価値観がやっぱりこう変わってきてるじゃない？
うん。
僕らが仕事をしてるこの期間の間でもさ。
うん。
ね、
うん。だし、その、言いたいことを言える人、言える対象が、昔より、増えてる、
うん。
前はなんかそういうことは、よそ様には、
うん、
言うのは恥だから、みたいな、うん、そういう文化的なものもあったような気がするんだけど。なんか今はね、ちょっと聞いてよっていう、言える人が、こう、対象がさ、
うん、
広くなったような気がするよね。
うん。そうね。そうだよ。やっぱりね。隠してて限界まで行っちゃったっていうようなさ、ことってさ、避けたいじゃん。
うん。
ない方がいいわけじゃん。だから、手前でそうなることは、まあ、かえっていいことなのかなと思いながらもさ、こう、ガス抜きと言ったら、ちょっと言葉悪いかもしれないけど、できる場所が増えたというかさ、方向が増えたこと、またそれの対象に慣れてること、慣れるようになった？違うな。でもまあそんなようなところがさ、増えて、そのまあ一端というかさ、その役割をこう担えるようになったのはちょっといいのかなと思って。
うん。
うん。やっぱだって、いいことないじゃん、ストレス溜め込んでても。なので、もう聞けるんだったら、ね、聞いて、まあ、少しでも、なんか気持ちが軽くなれば、それはそれでいいのかなっていう部分と、まあ、そこはプロとして、何ができるかっていうのはまた別の話として。
そっか。
うん。と思うんだけどね。
今、できるできないってあったけど、今、不意に思い出しちゃった。今日見てきた患者さんが、今日は普通だったんだけど、他の患者さんを見に行った時に、まあ見つけると、その日によって、まあ気分のムラもあるんだけど、なんか先生、先生って声かけてどうしたのって言って、 先生、目がって言って、そうそう、職員さんが、この先生、歯医者さんだからねって、目はまた別にしようねって言うんだけど、その人はもう、いや、でも先生だからって言われるんだけど、
うん、
目の前まで行って、ごめんねって言って、目はちょっと見れないんだっていう。他だったら見れる、歯だったら見れるんだけどねっていうの今、思い出しちゃったの。俺、できることといえば、あと、メガネの、この鼻にかける部分の調整くらいかな。
それできるね。
それは、で、道具もあるしさ、それくらいは、まあ、あとはね、よくメガネほらすごく汚くなっちゃってる人とかいるから、それをこう、綺麗に拭いてあげたりすることはできるけど。
ね。
いい。でも、メガネの小道具は持ってると、役に立つよね。
そうね。
メガネはね、うん。まあ、フライヤーはね。
うん。
フライヤーは、まあ、あるから、道具の中に。
ああ、そっか。
道具箱にね。
そうそうそう。
うん。
うん。まあ、入れ歯のバネ閉めるよりはまだ融通が効くから。
うん、
鼻にかける分はね。
うん。
でも一緒よ、完全に一緒。俺このメガネの時も前のメガネの時もそうだけど、多分左右で鼻の骨の位置というかあれが違うのか、
うんうん
うん、うまくこうな自分のこうしっくりする感じにならなくて、
うん、
で、いやもうちょっとこうですねって渡すとさ、こうやるわけじゃん。
うん。
ひねってくれて、またこうやってやるんだけど、うわーって。
あるある。
で、やってるのを見て、普段こうかと思って、俺も風のバネ閉めてはさ、入れてさ、
で、
もうなんか、いや、まだちょっと、みたいな。いや、いいと思うんだけどなーって言いながら。で、最終的に、言うセリフも一緒だったもんね。まあ、ちょっとこれで様子見ていただいて。あ、一緒一緒だと思って、もうそこで俺、その言葉を、こうなんか、あ、そっか、じゃあこの先多分言うセリフは、あ、そう、それだよね、うん、わかりましたって。すぐ、すぐ、なんか、引いてきた。そうだよね、うん、困るよね、もうこれ以上は、つって。わかる、その気持ちいいと思いながら。そうなんだよな、自分が医者にかかると思うわ。
いいお題が出たよ。
出たね、今ね。それだね。
うん、戻ってきちゃうんだね、うん。
ちょっとこれで様子を見てくださいって
。そうそうそう。
満場一致だね。
うん。
うん。リスナーさんにも、それってお願いしてる感じだよね。
今回この辺でちょっと様子見ていただいて。
様子見てもらった。
はい、じゃあお題が決まったということで、
はい、
今週はこの辺りで様子を見てください。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
はい、ありがとうございます。